第21課1出迎え。ケンプさんが大使館での仕事を終えてから地下鉄の四ツ谷駅に近い家に帰ると、ベルリンに住んでいる大学時代の友達のシュルツさんから電報が来ていました。シュルツさんはフンボルト大学の経済学部を卒業してから対外貿易省に勤めていますが、6月20日から2週間仕事で東京に来るので、ぜひケンプさんに会いたいと電報で言ってきました。ケンプさんは6月18日から10日間大阪に行かなければならないので、翌日大使館に行くとすぐ責任者と相談しました。シュルツさんが日本に来るという電報は大使館にも来ていました。いろいろ考えてから、やはりケンプさんが東京にいてシュルツさんを出迎える方がいいということになりました。6月20日にはアエロフロート航空の飛行機が11時ごろ成田空港に着く予定でした。ケンプさんはシュルツさんを出迎えに車を自分で運転して成田に行きました。空港に着いたのは11時ちょっと前でした。モスクワ経由で来る飛行機は1時間遅れて到着することが分かったので、ケンプさんは空港の建物の中にある喫茶店に行ってコーヒーを飲みながら待つことにしました。途中で突然後ろから誰かが声をかけたので、振り向くと小林さんが笑いながら立っていました。小林さんは5年ぐらい前にベルリンのフンボルト大学に留学していましたが、その当時ケンプさんととても親しくしていました。小林さんはその日やはりアエロフロート航空の飛行機で、妹さんがヨーロッパ旅行から帰ってくるので出迎えに来たと話しました。久しぶりに会ったので二人は話すことがたくさんありました。特に小林さんが日本に帰国してからドイツ民主共和国について改めて考えたことなどを話すと、ケンプさんはそれを注意深く聞きながらいろいろ意見を述べました。ケンプさんは日本で最近一番問題になっていることなどについて小林さんに熱心に質問しました。話し合いながら待っていると時間がとても早く経ってしまいます。12時近くになったので、二人はコーヒーのお金を払ってから急いでホールに行くと、出迎えに来た人たちがたくさん集まってきていて混雑していました。15分ぐらい待っていると税関の出口からまず小林さんの妹さんが元気な様子で出てきました。その5、6人後からシュルツさんが大きな手荷物を持って出てきました。4人はそれぞれ挨拶してから、みんな一緒にケンプさんの自動車でシュルツさんのホテルまで行き、そこから家までまだ遠いので小林さんと妹さんはタクシーで帰りました。